笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、1月15日夜10時30分を回りました。こんばんは。
はい、こんばんは。
船越香織です。
新野明秀です。
毎年、
はい、
年明けに人間ドック受けてたんですけれども、今年はいろいろ理由があってちょっと先に伸びちゃったんですね、うん、でも1月年明けに人間ドック受けると、うん、いつも腰回りが 1,2 センチ、うん、太くて、
またデブ話また俺になんかこう刺そうとしてんの今日
一応こう擦り込みじゃないですけど、
擦り込みだよそれ
年明けのこう思いを新たにして、うんうん、頑張ろうかなと思ってます。
なるほどね、
はい、
でそれ俺返す言葉は、
はい、
じゃあ頑張ってダイエットしましょう。先週の続きじゃねえかよそれじゃあ
そうなんです
頼むよ、
はい、
ね、まあやりますよそこまで2週続けて言われなくてもやりますよ。
そうです、
来年の大晦日までに、10キロは確実に、
日比さんの今年の目標は、は
い、今年は頑張って41歳になりたいと思います、
はい、それは多分頑張らなくても自動的になるよ
本当ですか、
自動的に。でも頑張っとかないとなんかいろんなことが起きるかもしれない。
分かんないですよね、
体弱いしね。
分かんないですよ、でも本当分かんないですよ。いや体弱く、
アレルギーとか、
アレルギー、そうですね、
香りがアレルギー、
分かんないですね何があるか
分かんない
あ、でも当たり前じゃないですもんね本当にね、あの今日こうして喋っているのもみたいな、
なんかどうでしょうい
や分かんないけど
いいことな、いいこと喋ってるのになんかいいことに聞こえなかった
よ、本当に。いや当たり前じゃないんですよ本当にね。
そうですね、はい、そしてこうして
全てのものに感謝をして、
うん、はい、あ、素敵ですね。
ごめんなさい、
そしてこうした中に吉田さんと一緒にひとときを過ごせるのも何かのご縁ということで、
ね、
苦しそうな感じで大丈夫
素敵なひとときをまた
番組の質がちょっと変わってくる、だんだんね、
お送りしたいと思います。
はい、はい、ということでですね、今週も、市民討議会、推進ネットワーク代表の吉田澄夫さんにお越しいただいて、引き続きお話を聞いてみたいなと思います。1月、ね、成人式が超えましたので、新しい新成人の方にもぜひこの政治とか行政の話も聞いてもらいたいなと。
息子が20歳ですよ、
お
今年
もうすぐおじいちゃんになっちゃうじゃん。
いやそれなんない
ですけど息子、
前は僕自分成人式だったなと思って、あんま成人式行ってないんですけど、
う
ん、
成人式現場出てたでしょ、
はい、行ってなかったんですけどもうもはや子供が今年20歳ですっていう、ね、
ってことはお父さんとして成人式あ、出ないか、お父さんは。
お父さんって出ない、で親って出るの成人式って。
出ないか、
今は出ないです。今も昔も出ないですよね。
あ、そう、行った成人式。
行きました。
着物着て、
着物着て行きました。箱入り娘なんでね
箱入り娘ね、
はい、
ということで今週も、
はい、
よろしく
お願いいたします、はい、お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、今日も引き続き、先週に引き続き株式会社プロネットサービス代表取締役吉田澄夫さんを迎えてお送りいたします。社長の傍ら NPO 市民討議会推進ネットワークもされているという方です、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉さん、趣味って何ですか。
趣味ですか、趣味はね、あれですね、魚釣りですね。
意外、
そうですか、
意外なんかイメージないですね、アウトドアな感じの。
船に乗ってですね、タイを釣ったりヒラメを釣ったりですね。
本格的ですね。
それで船の上で 釣り親父と喧嘩をしたりですね
そっちですか
喧嘩いつもやってるから
さばいて食べたり、
さばいて食べますね、
はい、だいたい東京湾ですか。
いやもうちょっと外側ですね、
千葉とか
千葉の外房とか下田とか
伊豆の方ね、
あと、まあ、ちょっと遠くだとあの 島ですよね、伊豆の島周りの方まで、
お島、
まあ、神津とかが有名ですけど、はい、
釣りに行く時間も作らないとなかったり、
そうなんですよね、本当に
本業だって相当でも時間は、本業も忙しいですよね、もともと
今は特にそうですよね、うん、もう昔と違ってあの、あれせこれせこれもやれっていう時代ですからね、ですからもう、まあ、おそらくどうでしょうね、昔の3倍ぐらい仕事してるんじゃないですかね、それで、見入りは、何掛けですかみたいなそういう状態だったんですね。
なるほど、はい、で、まあ、それプラスなのか、ね、NPO やってこの活動もでも相当時間としては取られるでしょう。
そうですね、あのおかげさまでこの市民討議会ってそもそもあの、今までその市民の声ってなかなか行政に反映されなかったんで、まあ、それをまあ改善していこうということでですね、無作為抽出の市民に、まあ行政課題に対して会議に参加していただくっていう手法なんですけど、まあ、最近だとあの裁判員制度ってありますよね、 ああいうのの行政版みたいなイメージがあるんですけど、あの非常に全国の行政にご採用いただいてまして、あのかなりあのすごい勢いで広がっているということでですね、まあ、運動体としては青年会議所さんが結構ですね、運動されてますけど、それとあと行政からとかあと議会とかですね、いろんなところから講演の依頼が来たり、あるいはその、プログラムの作成とかですね、あと実行委員会の運営なんかについてですね、あのコンサルしてほしいとかですね、お話いただくので結構大変ですね、はい、
タウンミーティングって小泉政権の頃ですかね、よくまあ見た覚えがあるんですけども、はい、あれのちょっとこうヒントになってるんですかね。
ですね、あのタウンミーティングというよりかはですね、ワークショップに近いでしょうね。
ワークショップに近い、と町とか市の問題点を、はい、自分たちワークショップ形式で話をした、その出た結論を、はい、行政に持っていくってことですか。はい、
そうですね。
でそれでこういうワークショップの結論出てるんで、反映させてくれと、はい、どのぐらい影響出るもんですかね。
まず今進めてる一番のモデルケースは、あの民間のアクターと行政との共催開催っていうのが多いので、あの共催ってことは実施主体者ですよね、行政が、だから当然出たことあの結論に対しては反映していく、あるいは努力する義務を負いますので、あのかなり の影響力はあると思いますね。
その案件は通常は市議会なんかで話し合われているべき問題なんですか。
そもそも、まあ、なんていうんですかね、地方分権活動が施行される前は、あの国の仕事6、地方の仕事4ぐらいですよね。でその4に対して議会が機能してて、ですから結論から言うと議会が関われる課題が狭かったわけですよね。で、国や都から落ちてくるその部分については、口出すなというところだったんですけど、でも、市民である市民はですね、都民でもあり国民でもありますから、
そうですね、
当然都であろうが国であろうがコミットできると、こういうことになるわけですね。
無作為に抽出して参加者ってその人たち参加してねって声をかけるんですか。
そうですね、参加依頼状を送って、そして、まあ、そこで、打ち返しをいただいている方に参加いただくということで、まあ 無作為抽出とは言っても1回バイアスはかかるんですけど、あの今までの市民参加で、まあ、代表的なのっていうと、審議会とか、
はい、
あるいはまあ、いろんな名前ついてますけど懇談会とかですね、いろんな名前ついてる市民会議というのはほとんどが公募ですから、意見を持った人しか来ないと、こういうことですね。だからあれですよ、消費者アンケートなんかやるときに無作為抽出でやりますよね、
はい、
ああいう感じですよね。
ですよね、ちゃんと参加された方にもその報酬みたいなのも出てって言われて、
そうですね、ですよね、公共課題に議論していただく、いわゆる仕事という位置づけなので、
あ、仕事なんですね、
市民の仕事、
うん、
公共課題に関わる仕事ですね、だから公共分野っていうのがもうすごい広がってるのはご承知の通りなので、行政だけがやる問題じゃもうなくなってきてるわけですよね、だから共同って言葉が流行ってるわけで、ですからそこに参加してくださる市民は、ただじゃないんだと、こういうことですね。
それは実地してる地方公共団体もあるし、してないところもある、
新しい取り組みなので、これからなんですけれども、もう結構増えてますよ、自治体で、市民討議会っていうネーミングで、やってるところでもうどうだろう40ぐらいになってると思いますね、それから、別なあれでですね、行政評価に使ってるところも多くなってきたんですよ最近。これはもう行政が単独でやるやつですけどね、行政評価もね結構増えましたから、全部合わせると無作為抽出型の市民参加すごい増えてるということになると思いますね。
市民オンブズマンとか一時こうよく聞きましたよね、はいはい、なんか問題が起きるとこうチェックをする、そことのこう住み分けみたいなのは、
オンブズマンっていうのはチェックをしていくっていうことで、まあ、簡単に言うとですね、自分の住んでる市がですね、自分の仮に大きな家だとしますよね、でその家をどう作ろうかなっていう時に、住む人は細かいことは分かんないわけですよ、材料のこととか建材のこと、建築基準のこと分かんないですよね、だから行政という建築士にですね、自分の意向のオーダーを出すわけなんですね、そしてそれを図面にして建てるっていう、いわゆる、実現できる人たちが、その、そのあれですよね、市民の方のオーダーを受けて家を作っていくと、こういうことなんですね。
なるほどね。
だからあんまり専門性はなくていいんですね、
逆に専門家よりは一般の声の方がいいわけですよね。
そうですね、
なるほど、
はい、
と一回じゃあワークショップに呼んでもらって、そこでまあ参加して、次に呼んでもらえるかどうかは分からない。
そうです、ということですね。それがいいとこなんですね。
でもその中からその活動はいいなと、この運動がいいなと思って、そのスタッフのに入りたいっていう人もだいぶいるんじゃないですか。
多いですね。
多い
多い。満足度は異常に高いですね。この今までいろんなのかかってきましたけど、こんなに満足度の高い取り組みはめったにないですね。
じゃあますますそのスタッフ側の希望というのはやるたびにこう増えていく感じですかね。
そうですね、三鷹なんかでいうと、もうかなりそのサポート組織として組織が大きくなってますんで、一声かけると50、100はすぐ集まっちゃうような感じですね。
過去でもこんな展開って、そうね、いろんなこう事業ってあるじゃないですか、はいはい、社会的に、でなかなかこういう広がりって見せないなと思うんですけど、やっぱり時代がそれを求めてたんですかね。
まあ、私たちの感覚では、今に問題をも感じている人は多いけれども、それに対して何をやればいいかなかなか見つからない砂漠にですね、水がポチョンと落ちてきてシューと染み込むみたいなですね、あ、これだみたいなですね、感じを受けますね、ですから、あ、やろうって言っていただく人が全国に本当たくさんいるっていうことですね。
テレビを見て、ね、いろんな報道の番組見て、新聞を見て、でそこで、まあ、見ながら こう不満を持って大体こう終わるんじゃないですか、
はい、そうですよね。
そういう人たちでメラメラとこうしてる状態があって、まあ、そのまま時間がこう、ね、流れるかたまたまそういう場面に出くわすとそこで の, その、ね、本当に言いたいことが吸い上げられるのかなと。このでも動きは、まあ、さっき、ね、広がりつつということでしたけどもっともっと広がるんじゃないですか全国的にも。
そうですね、あの多分ね今までやってて感じたんですけど市民の方って無関心でもあの諦めでも何でもなくてですねあの本当は意見持ってるんですよね、うんうんうん、皆さんでそれを表明する機会とかやり方を知らないだけなんですよ、うんうん、だからそういうフィールドがあるとですねすごい白熱した議論しますしね、うんうんうんうん、ちゃんと建設的なバランスの取れた良識の考え方も持ってるってことが分かったんですけど、で、まあ、これはどんどんあの今後はもうあの、行政側も評価してますので広がっていくでしょうね。
まあ、今年 も,、ね、もうだいぶ講演とかそのコンサル的な、ねはい予約とかもらって、はいまあ、これからも今年もずっと動くんでしょうけど、当時 2,3 年後っていうかその将来どこら辺まで持っていきましょうか、イメージ、まあ、ビジョンですよね。
そうですね、うん、まあいいものは必ず弊害があるんで、うんうん、もう次の、ね、課題はっきりできてきちゃってるんですよ。これはあのさっきおっしゃった議会もそうです、うん、それともう一つは市長マニフェストですね、うんうん、これとぶつかり始めてますんで、うんうんうん、それをそのどう調整してその政策決定プロセスに乗っけていくかっていうのは、かなり、課題がいろいろ出てくる、うんうんうん、今民主党そうですよね、うんうん、あれでマニフェストドンって出して、うん、やんなきゃ嘘つきだなんて言ってますけど、うんうんうん、あの民主党が出したマニフェストを 100% それで言ってほしいって言って投票してる人はほとんどいないと思いますよ、うんうんうんうん、これはいい、この政策はいい、あれもいい、でもこれはねって人が多いんじゃないですか、うんうん、そういう個別課題に対してはやはり市民の声を聞いていかないといけないということだと思うんですよね、うん、
例えば市長のマニフェストを作るときにその市民討議会自体を組織してやるんだってマニフェストにしてしまえば一個の問題解決するような気もするんですけど、なかなかそうはいかないんですかね。
だから市民参加が進めば進むほど、うん、執行者側である市長が強くなっちゃいますから、うんうんうん、逆を言うと議会が弱くなっちゃうんですね。だからやっぱり二元代表でバランスだから、うんうんうん、どうするかねっていう、もっと言えば議会に採用していただくとかですね、う
ん
う
ん、なるほど、
そういうことも今は試みとしてあります、うんうん、ただ議会だとどうしてもなんか条例化してやった方がいいとかですね、うんうん、そういう議論になるんで、まあ、別に条例でね、うん、社会が動くとは私は思わないんで、条例化なんかする必要ないんじゃないかななんて思いますけどね、うんうんうん、
討議会って20代30代の人も参加されるんですか。
10代も来ますよ。
10代も、あ、参加資格年齢制限はないんですね。
まあ、ルールですから、例えば、大体、まあ、住民投票なんか持ってるところ18以上とかになってるじゃないですか。多いですよね。で今16以上の方がいいんじゃないかって議論もありますよね。場所によってですよ。16以上18以上
そう、10代は意識高いですね。
10代、
はい、
でもあれだよね、だいたい政治ってこう古い人たちのものみたいなイメージがあったけど、まあ、関係ないよと、まあ、みんなのものだよということで若い人も来ればいいし20代も30代も関係なく来ればいいし、その世代のその経験値で自分の、ね、意見を言えばいいし、その機会がなかったってことだよね今までね。
そうですね。
いやあれだな、ますますなんか広がってほしいし、なんかちょっと疑問に思うのが、
はい、
やっぱり議会と議会は何やってるのっていう、なんかもちろん、ね、住み分けはされてるんでしょうけども、議会でできてないんじゃないのかなっていう気も、なんか話を聞いてると、議会の仕事をやってるような印象もまああるんですよね。
ああ、なるほどですね。
本当はだからその、ね、さっきも言ったように、はい、議会でそれを持っていけばっていうことになるんでしょうけど、議会自体がやっぱり硬直化してるってことですかね、全国的に。
まあ、 これから、まあ、文献になればもう議会もっと重要になりますからね、うんうん、だから議会が議会改革ってことがよくありますよね、うんうんうん、だから決してね定数を減らすとか、うんうん、議員報酬を減らすとかそういうんじゃなくて、うんうん、いかに活性化した議会に変えていくかと、うんうん、まあ、簡単に言えば行政執行者である行政とですね、うん、喧嘩できるぐらいのですね、うんうん、議会になっていかないといけないんでしょうね、うん
うん、まあ、そういうね、ことも含めてこう、まあ、新たな取り組みがますますこうこの三鷹界隈で起きた動きですけども全国を、ね、巻き込んでどんどん変わっていって、まあ、自分の地元が変わったらそのモデルでね成功モデルで全国に広がりますからぜひこれからも広げてでもお仕事も頑張らないと
そっちが広がった方がいいんですけどね
で吉田さん、はい、なんか3月にイベントもあるということでお知らせの、
はい、ありがとうございます、はい、この市民討議会のですね全国のその事例を集めて、うんうん、毎年フォーラムをやってまして、3月に今回3回目なんですが、うんうん、3月6日に日本青年館でですね第3回市民討議会見本市というのを行います。で、この市民討議会ドイツのプラヌクステレという市民参加手法を参考にしてるんですけれどもドイツの本国からディーネル博士というですね、まあ、開発者の息子さんの先生なんですけど、うん、もうお越しいただきまして、まあ、あと、日本中 の, 学識者の方とかですねあと実際に開いた方なんかで集まって、情報共有する会がありますのでフリーとなっておりますのでもしお時間がある方はもう自由にご自由に来ていただいて、うん、はいと思います。
代々木の、はい、ですよね。
そうですね、はいはい、
で、吉田さんのこととか吉田さんの活動のことを知りたい場合はこれ、NPO のホームページを見たらいいんですかね。
そうですね、市民討議会推進ネットワークで略称が CDPN という
CDPN、
はいはい、それで検索していただくと私たちの会員のホームページにアクセスできますので、はい、ぜひ来ていただければと思いますけど、
はいはい、Google、Yahoo でアルファベットで CDPN ですね、はい、ぜひ検索していただいて活動をで全国各地にも、ね、行く機会があるでしょうから、
はい、
まあ、その機会があったら地元の方はぜひ足を運んでみてください。
そうです
ね、で、はい、ぜひ自分の地元でちょっとやってみたいなとか、チャレンジしたいなとかその話聞きたいなというのはこのホームページ経由で吉田さん宛にメール、はい、連絡いただければ、
はいはい、お手伝いします
レ、クチャー、
はい、素敵な、うん、
ということで、いやでも素晴らしいですよね。セカンドライフの一つのあり方かなと思うんですね。40過ぎて、まあ、僕らも40過ぎちゃいましたけども、自分のいわゆるなりわいだけじゃなくてプラスアルファの、仕事ですかね。これはこの活動は
そうですね、まあ、どうなんでしょうねただまあね、やっぱり自分たちの子供にはですね、うんうん、もうちょっとマシな社会を残していきたいなと、うんうん、大したことはできないけどこんなことなら自分でもできるかなということでやってますけれども、
うんうんうん、でもね朝日新聞 の, 広告でちょっと見たんですけどね、子供の借金800兆円で先を読んだら親は何様かという
ありましたね。
ありましたけど、まあ、そうであってはならんですよね、やっぱり ね,、
う
ん、
ね
僕らの世代で何とかできるところまではしなきゃならんなと、はい、まあ、成人式の後 の, この番組としてもいいなんか流れになってきましたけど、短い時間で大変申し訳ございませんでした。2週にわたって吉田さんに、市民討議会推進ネットワークの話そしてセカンドライフもろもろの話をお聞きしました。吉田さん本当にありがとうございました。
どうも
今年
ありがとうございました。
今年以降また頑張ってください。
はい、はい、どうもありがとうございました。頑張ります。
吉田さん峰のあたりにキラキラしたバッジをつけてるんです。
はい、
ああ何ですかそれ。
あ、これはピンクリボンですね。
うーん、
はい、 ちょっと仕事でもまあ関わってるんですけど、あの乳がんの撲滅のですね、まあ、ご承知かと思いますけど運動で、あのすごく今あの女性のがんが急増してるんですよね。で胃がんとか肺がんとかはあのだんだんなんて言いますか、医療成績が上がってきてる、罹患率は高いけどだんだん良くなってきてますよね。乳がんはねちょっと芳しくないんですよ、逆に悪くなっていってるんですよね。だからそういったことで、まあぜひね、若いうちからの発症が多くなってますから、
健康検診したこと、
あります、毎年してます。
本当、はい、乳がんの検診も
人間ドック受けたでしょ。
人間ドックで受けてますね。はい、
あ、人間ドックでやるんだ。
選ぶとオプションで選べるんです、はいはいはい、
なるほどね、
やった方がいいですね、それはね。
じゃあ俺も乳がんの検診ちょっとやってみよう。
はい、そんな吉田さんを迎えてどうでしたか、日比さん。
どうなんですか、こう、デメリットというか問題みたいのってないですか。例えば僕はそのあまりにその依存心みたいなのが高くなりはしないだろうかとか、そのなんか権利の主張大会みたいになっちゃうんじゃないの、漠然とです、僕ちょっとあの内情知らないんですけど、そういった疑問をちょっと持ったりするんですけど、それはどうですかね。
はい、だいたい最初に開催されるところはですね、はい、すごい懸念するんですけど、
はいはい、
あの逆なんですよね。
なるほどなるほど、
満足度が高くてですね、当事者になっていく、で市民の方はですね、今まで機会がなかったから、はい、小さいことでもいいんで成功体験をですね、積み重ねていくとですね、はいはい、当事者になっていく。よくあの何かの会議で、わざと巻き込むために発言させますよね。同じなんですよ。
なるほど、
言った人は責任持ってきますから。
なるほど、
変わってきます。
なるほど、はい、
なるほど。そして篠野さん、はい、いかがでしたでしょうか。
あの吉田さん、ありがとうございました。やっぱり愚痴って多分しょうがないなって思うんですよね。テレビ見てラジオ聞いて新聞読んで居酒屋で今の日本はみたいなことをやる、まあ、そのエネルギーをねどこかアウトプットしたいなっていう。で時代が ますます厳しくなるじゃないですか。そういった中で先駆け的にこう吉田さんが動いてる部分を、愚痴ってる暇があったらなんか少し真似たいなとか、少し、ね、やり方考え方を変えたいなというそんな気が僕はしました。 あとはやっぱりご家族の方も多分ご協力をだいぶされてるんだろうなと、僕は言うあれでもないですけどもそんな気もします。でも、ね、やっぱり好きなことというか好きなことと同時にやらなければならないことをやっていらっしゃるんだろうなとそんな気がします。まあやり方はそれぞれ違いますが多分同じ志だと思いますので、またね時間が経ったらちょっと最近頑張ってるなんていうことですり合わせみたいなと思いますけど、
あ、はい
ね、
はい、
嫌でなければ吉祥寺の飲み屋あたり、
あ、それもいいですね。
じゃあ今晩行きますかね。
あ、そうですね、
はい、ちょっと遅くなりましたけども、はい、ね、いうことで、吉田さんをお招きしたの2週間でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということで、良い週末をお過ごしください。また来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。